第218回速記技能検定問題1級分速320字10分間朗読します。はい、最初のお話をします。毎日暑い日が続いています。少し動いただけでも大量の汗が出てくるほどであります。そこで今日は汗のことについてお話をしていきたいと思います。人間の体温というのは暑い時でありましても寒い時でありましてもそれほど大きく変化することはありません。ですから私たちは一年中ほとんど同じ体温で過ごしています。もちろん私たちの体温は常に一定というわけではありません。体調によって変わることもありますし気温などにも影響されます。例えば暑い時には体温が上がりますし寒い時には下がるのであります。しかし私たちが体をうまく動かすためにはいつも同じくらいの体温にしておく必要があります。そこで私たちは自分の力で体温を調節します。その働きの一つが汗をかくというものであります。例えば暑い時には私たちはたくさん汗をかきます。これが蒸発することによって私たちは体温を下げることができます。皆さんも汗をかいた後に涼しく感じたことがあると思います。ところで私たちの汗というのはそのほとんどが水分であります。ですから水分を取らないと汗をかくことができなくなってしまうのであります。そして体温がどんどん上がってしまいましてとても危険であります。こういう時にはたくさんの水分を取るようにすることが大切なのであります。一方であまり汗をかくことができない動物もいます。皆さんは犬が口を開けて呼吸しているのを見たことはありますか？なぜこういうことをしているかと言いますと、犬が汗をかくのは足の裏だけだからであります。犬はもともと寒い地方にいる動物であります。そのため寒さには強くても暑さは苦手というものが多いそうであります。さらに体温を下げないように体が毛で覆われています。ですから体温が上がってしまいますとなかなか下げることができません。つまり犬は人間のように汗をかくことができない動物なのであります。その代わりに暑い時や運動をした後には口を開けて呼吸をします。こうすることによって体の熱を外に出すことができます。そして体温を下げているのであります。さらに舌を出すことも効果的に体温を下げる方法の一つとなっています。これは口の中の水分を効率よく蒸発させることに役立っています。この仕組みは人間が汗をかいて体温を下げようとすることと同じなのであります。このように体温を調節する方法は生き物によって様々であります。特に私たち人間は服装などによって調節するという方法もあります。それに加えて暑い日には汗をかいて体を冷やすこともできます。私も気温の変化に注意しながらこれからの季節を過ごしていきたいと思うのであります。次のテーマに移ります。皆さんは子供の頃に夢中になったものはありますか？私はよく絵を描いて遊んでいました。たくさんの色を使って絵を描くのが楽しかったのであります。やがて年を取っていくうちにそういう遊びをすることはなくなっていきました。ある日私は本屋に行きまして気になるものを見つけました。それは塗り絵であります。しかし子供が遊ぶためのものではありません。実は大人を対象にしたものだったのであります。私は子供の頃に遊んだことを思い出して興味を持ちました。そこでこのことについて少し調べてみたのであります。皆さんもご承知の通り、塗り絵というのは、色のついていない絵に自分の好きな色をつけるというものであります。私が子供の頃に遊んでいたものを思い出しますと、子供でも簡単に取り組めるように、シンプルな絵であることが多かったのであります。続いて、大人を対象にしたものを見てみます。子供向けのものと大きく違う点は何かと言いますと、複雑さであります。つまり細かい絵が多いということであります。もし子供がこれに取り組もうとしますと、 難しいと感じてしまうかもしれません。そしてこれにどのような魅力があるのかということについて調べましたところ、さまざまなことが分かりました。まず複雑な絵でありますので、色をつけると美しい作品に仕上がるのであります。そのため完成したものを部屋に飾るという人も多いそうであります。さらに色の使い方を工夫することによりまして、作品に個性が生まれるのであります。例えば色に強弱をつけるということでありますとか、複数の色を重ねてみるという方法であります。この時に意外な色を組み合わせてみるのも面白いかもしれません。こうして子どもの頃とは違った方法で楽しむことができます。そういった点も魅力の一つなのであります。自由に好きな色をつけていきますと、世界に一つだけの作品が出来上がるというわけであります。ところで塗り絵というのは頭のトレーニングになるという面もあります。なぜかと言いますと、指先を使って細かい作業をするからであります。また使う色でありますとか、どういうふうな順番で進めていくのかということなどを考えます。こうしたことによりまして、集中力でありますとか想像力が身につくと言われています。さらに一つの作業に集中するというのは気持ちを落ち着かせることにもなります。つまりそれがストレスを解消するということにつながるのであります。この間私はある塗り絵の本を買ってみました。これは絵の内容が物語になっているというものであります。ですから完成しますとカラフルな絵本になるというわけであります。私は出来上がるのが今から楽しみなのであります。最後のお話はお金に関するものであります。皆さんは自分のお金をしっかりと管理していますか？私は子供の頃は自分の親にお金を預けていたのであります。その後大人になってからは銀行にお金を預けるようになりました。今ではいくつかの銀行に口座を持っています。先日インターネットにおきまして気になる話を見つけました。それは10年間にわたってお金を下ろさないとそのお金が使えなくなってしまうかもしれないというものであります。その時私はあることを思い出しました。それは普段使っている銀行のほかにあまり使っていないところがあったということであります。そこは長い間にわたってお金を預けたままにしていました。私は心配になりまして、このことについて調べてみたのであります。その結果お金が使えなくなるというのは正確な情報ではなかったのであります。ではどうしてこのような話になったのでしょうか？これには一つのきっかけがあったのであります。今から数年前でありますが、このことに関する法律ができました。それは10年間にわたって出し入れがされないお金については別のところに移されるというものであります。その後は国がまとめて管理をします。なぜこのような法律ができたのでしょうか？それは使われていないお金を有効に活用するためであります。例えば子どもや若者に対する支援に使われます。また困っている人たちの生活を助けるためにも使われるのであります。私はこういう考え方は大切だと思いました。調べてみますと世の中には全く使われていないお金がたくさんあるそうであります。これをそのままにしておくのはもったいないように感じるからであります。ただしそれはあくまでもお金の持ち主がいない場合に限られるのではないでしょうか。持ち主がいるにもかかわらず知らないうちにお金が別のところに移されるというようなことがあってはやはり困ってしまいます。そこでさらに調べてみましたら、ちゃんとした仕組みが整えられていることが分かりました。まず10年間にわたりまして出し入れがされないお金については銀行を通じて持ち主に知らされます。その知らせが届いた場合にはお金が移されることはありません。また自分のお金が別のところに移されたとしましても、改めて手続きをすれば再びお金を引き出すことができます。 具体的には通帳でありますとか必要な書類を揃えまして銀行などへ行けばよいのであります。私はそのことを知って安心しました。しかしそうは言いましてもお金が簡単に引き出せなくなるのはやはり不便であります。こういうことにならないためにあまり使わない口座のお金についても今後は定期的に確認しようと思ったのであります。はい、そこまでです。